のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も長野の県茅野市、スーパー鶴屋茅野店の駐車場をお届けしております。お相手は私豊子名人と、今日も地元長野からこの方です。
こんばんは、坂本です。
物を減らすことを今されてるという坂本さん、
はいはい、
なんですけど、この辺なんですよね、部屋借りてたのはね。
はいはい、そうです。
月どれぐらいで借りてるんですか？
最初4000ぐらいじゃなかったかな。
あれ、公団みたいなところの、うん、団地の一室みたいな感じ
で、団地がそのままあの貸し倉庫になってたんで、
う
ん、
一応倉庫名目なんですか？
倉庫名目です。
だから住めない、
住んでる階もあるっぽいんですけど、うん、一応僕が借りてるところはだから水道とか、うん、そういうのは一切通ってなくて。
じゃあトイレは使えない？
もちろん。
ああ、じゃあもうどっかコンビニでも行ったらないとダメなんだ。
まあ本当に倉庫。
ああ、うん、電気は入ってる？電気は来てる？
電気も入ってないです。
電気も入ってない？
電気もないです。本当にもうあのレンタル倉庫みたいな。
じゃあ何、もしも坂本さんとそこで僕は収録したいって言ったら、うん、ランタンとか持ち込まないとダメってこと？
夜はね。
夜は、
うん、
寒いし。
そう、
なるほどな、うん、まあ、それはそういう味がありますけどね。
うん。だから、あの、冬とかよく物を取りに行くときは、ランタン持ってました。
おー、
うん。あの、明るいやつね。
それはでも、紙の保管状態としては、うん、あんまりよろしくないんじゃないですか、湿度とか。
いや、でも、もともと普通の団地なんで、うん、で、あの、廊下も、あの、内廊下っていうんですかね。
ああ、内廊下か、
うん。あの、ドア開けたら外じゃなくて、うん、その向こうにも壁があって、窓があってっていうやつなので、はいはいはい、湿度的にはそこ、までひどくもない。
ひどくはない。
うん。まあ、もともと湿度ないけどね。八ヶ岳の中腹なんで。
まあまあ、そっか。
うん。
ドライペットでも置いといたらでもすごいことになりそうですね。
はいはいはい。だから本当にね、もう、あの、物を置くだけ、うん。スノーボードとかそういう、あの、スノースポーツ用の服とか。うん。そういうのだけ置いてました。
でも、家広いのに。
今はね。
うん。あ、そっか。前の家の前提だからか。そうそうそ
う。うん。前山小屋とか借りてる頃はね。全然物置けなかったので。まあ、全然って言うと、あれでも二部屋あったんですけど。
全然。うん。あ、そういうことか。
うん。
じゃあ、本当はもっと早めに処分してもよかった部屋っちゃ部屋なんだ。
うん、あれがサブスクの弊害ですよね。
あ、もうまた徐々に血が抜かれてても気づかないっていう。そうそう
そ
う。
家かまだ4000円ぐらいやし。
し、4000円が3玉ぐらいあったりするんですよ、ね。
うん、そう。だから、本当にね、もうダメな性格なんですよ。なかなかの解約しないっていう。だから、無駄なお金めっちゃ払ってますよ、多分。
僕、今思ってるのは、サブスクの回言わなかったんですけど、うん、ズームなんですよ。
はいはい。
ズームね、最初ね、12000円って言われたのに、
はいはい。
なんか、今年の請求見たら2万いくらになってて。
高いね。
うん。俺、これ、仕事で使わんと損やなっていうのをやってきて、
はいはいはい。まあ、そもそも仕事用だからかな。
うん、いや、まあそうなんですけど、僕らネットラジオで中断されるのが嫌だから、うんうん、ズームで、本当はディスコードとか使ってもいいんですよ。
はいはい。
でもディスコードなんか安定しなかった。最初の初期のがあんま良くなかったから印象が、うん、使ってないんですけど、これを解約するタイミング逃してるんですよ。
はいはいはい。
LINE でやりましょうか、今度から。
LINE でもあんまり変わらないような気がする。
気がするけどね。LINE の方がシャリシャリをするかな。
うん。
まあ、やろうと思ったら何でも収録はできるんですけどね。はい、
そうなんですよ。はい。
今日はですね。
うん。
まあ、こういうことってあるのかなって思うネタが一個あったんですけども。ある時期から人が怒鳴ったり、怒鳴られたりするのを見るのが苦痛な学生が増えたから、うん、配慮が必要と言われるようになった。はい、それはそう、泣きそうになるっていうところで、人が怒られてるシーンって、うん、まあ、もはや今、その、よく言うじゃないですか、会社なんかで。人に、褒めるときはみんなの前で褒めましょう。はいはい、怒るときは別室に呼んで、うん、そこで注意しましょう。
はいはい、
よく言われるんで、うん、まあ、あんまりこう、これ見ようがしに、ガミガミガミガミって、ドラえもんのび太くんみたいに先生に、のびくんって言われて言われるシーンってあんまりないわけですよね、今って。
もう、それすら周りからパワハラ扱いされますからね。
うん。
うん、もうあの、なんか、タバコの煙がこっち来たみたいな。
うん。
うん。
そう、でもね。まあ、今、仕事で電話もあんまり かけないし、かかってこないからあれなんだけど、うん、電話口ってめっちゃ揉めてるやつっているでしょ。
俺。
俺
です。
あ、それ会社でも。
はい。
え、そっちはそういうってことっすか。
うん。
こっちになんとかせっていうことですか。
うん。まあ、最後にその電話で口論になったのはもう今から4年ぐらい前だと思うんですけど、うんうん、もう周り引いてましたからね、やっぱり。
なんとかせっちゅんかいこらーみたいな。
普段はもうほぼほぼ僕標準語なんですよ、会社では。
あ、そうなんだ。
はいはい。
あはは、
やっぱりね、普通に。
はい。
さすがにその時は切れたから、
うん、
ほぼ 99% 大阪弁で、
うん、
今すぐ行ったらからそこおらこのアンダラーみたいなこと言ってて。
今すぐ行ったらって言うよね。
そうそうそう。
うん、
いや、本当にね、もう、だからもうほんまに行くつもりで。
うん。うん、行くよ、今から、車で。
そこおれよ、お前、動くなよ、みたいなことを電話で言ってて、周り手が止まってましたもんね。
ああ。
多分今だったらもう、ダメだと。
坂本くんね。うん、気持ちはわかるんだけど、
はいはい、
みんなの前でそれやると、うん、みんなの生産性が下がるんで、
う
ん、
そうそう、
やめましょう、
はいはい、
たまにそういうこと言っていたら、またあの人も燃えてるわって言ってニヤニヤみたいなのは、うん、まあ、あの当事者同士でそこであのやり合ってるのを見たらもうすごいピリピリするから、うん、ちょっとよそ行っていこうよみたいな感じになるけど、電話とそれはまたちょっと違うじゃないですか。
まあね、だから個人的には、うん、電話で怒鳴ってる人、
うん、
もうそうだし、実際その、怒鳴り合ってるのも、
うん、
対等な関係だったら別に何とも思わないんですよ。
ああ。
向こうも同じ立場というか同じぐらいの力があって、
うん、
で、こっちも同じぐらいで、例えば部長同士が喧嘩してるとかね、
うん、
課長同士だったら、もうやれやれみたいな感じになるんですけど、うん、なんかこう、若い子が課長に怒鳴られてるとか、
うん、
おやすさんが若い店員怒鳴ってるとか、いたたまれなくなる。何やったらもう早退していいですかっていう。
まあでもね、確かにね。
うん。いや、だから僕はもうこの年ですけど、結構今の若い人に近いですよ。自分に置き換えちゃうから。
うわ、いたたまれない。
もうそう。もうね、だからね、その、まあ、これもきっと病気なんでしょうね。何でも共感するやつじゃないですか。
そうなの？
うん。まあな、共感して自分も同じような痛みを感じてしまうタイプのやつって、
うん、
ツイッターとかですぐに反射的に怒りに燃えるタイプじゃないですか。全然関係ないでしょ？僕なんか靖国神社に落書きされても。でも怒りに燃えてたんですよ、昔は。それで。
またやってるわ、みたいな。好きやな、この人らって思いながら。
そういうふうに、もう自分がやられたように思うんですよ。最近はないですけど、さすがにね。
うん。
うん、だから、そういうその、誰かが怒られてたら、もうラーメン食いに行くだけで気持ちが痛いみたいな。なんか、どなる、そのマスターとか、どなるおやすさんがいる店には入らない。
いやー、それはそうですよね。
うん。
やっぱご飯美味しくなくなりますからね。
そうそう。だから会社でも、下のもん怒鳴ってるやつとか、うん、いびってるおつぼねさんとか、もう耐えられない。
確かに、
ね。うん。いや、もうそれはもう若い人 だけじゃなくて。
うん。いや、どの世代もそう。
多分、僕らの世代かな、多分優しさ世代って言われてたんですよ、僕ら。
優しさ世代
知りません？いや、僕ら、要はバブル世代とかいろいろ言われますけど、
優しさ世代。
僕らのちょっと上ぐらいから、
はいはい、
優しすぎる。
お
ー。それぐらい昭和の練習は暴力的やったんですよ。
そうですよね。
本当に暴力的やったんですよ。
うん、
でも、なんか、さだまさしが人気になったぐらいからかな、
うん、
優しいっていうのが、その、こう、価値の一つとして。
うん、
で優しさ世代みたいな感じで言われ始めて、
うん、
もうとにかくまあ信用してくれないんですけど、若い人に言っても信用してくれないんですけど、僕ら新人類って言われてたんですよ。
そうですよ、新人類ですよ。
新人類って言われて、
うん、
なんか何考えてるかわからんとか、うん、自分勝手やとか、
うん、
責任感がないとか散々言われた挙句に根性ないって言われてたんですよ。
そうですね、新人類ってそうですよね。
僕らずっと根性ない、もう責任感ない新人類やって言われて、
うん、
上から殴られてました。
殴られた。
そう、僕ら最後ですよ、殴られてた最後の世代やと思いますよ。
そうでしょうね。
会社で。
会社で。
うん。
ああ。
僕会社で物を投げられたこと何回もありますもん。
ああ、いや、これ微妙な世代の差ですね。僕学生の時殴られたの殴られたけど。
学生の時は当然じゃないですか。
その会社では殴られたことはない。
だから僕が会社入った頃って、ギリ。戦争行った連中まだ残ってたんですよ。
ああ、いや、まあそうでしょうね。
うん。だからギリ、
うん、
まだ、
鉄拳制裁を。
部下殴るやつがちょっと残ってた。
おー。
で、殴るまでいかない、まあ途中からはね、もう途中からは、もうコンプライアンスがちょっとずつそういうのが出てきて、もうあかんでってなって、大企業ではそんなことないけど、うん、中小企業とか、
うん、
もちろんその中華料理屋で働くとかは、
うん、
まあ今でもあるのかな。
うん、
包丁飛んでくるとか当たり前やったじゃないですか。
ああね。
うん。いや、だから僕らの世代は本当にね、リアルに殴られてきたので、
うん、
もう今でも、若い人からすると信じられないでしょうけど、胸痛いですよ。
まあ、リアル、フィジカルにやばいですからね。
フィジカルにね。だから本当にね、今でもやっぱりその人が怒鳴られてるとこを見たりとかしたら、
うん、
もう胸痛いもん。
痛いよね。
もう何やったら、そいつの胸ぐらつかんで俺殴ったろかなと思いますもんね。
いや、でも、ま
あ、すぐに暴力に置き換えるけど。
でも僕らはそのピリってする感覚は、
うん、
でもそこまで緊張感のある場って、もう今やないじゃないですか。で、一番それを感じたのは、塾です、
うん、
僕は。
あ、でも、なんか、仕込むやついるでしょ？
それぞれのエリアでは、うん、あっこはめっちゃ厳しい塾だよって、はいはいはい、その、何々先生がすごい厳しいって言ったら、あそこの塾行ってるって言ったら、厳しいちゃうのみたいな。
うん。僕ら小学校の時はもうそれリアルに。
あったでしょ？
塾選ぶ時の理由が、うんうん、殴られるかどうか。
厳しいか厳しくないかっていうのは一つの基準。
厳しい。僕らのその地元でね、
うん、
もう大阪のその某、宮古島湖っていうところで一番厳しいって言われてたのが、うん、僕の世代では確か高山塾っていう名前からしてもなんか
怖そうね。
怖そうですよ
ね、うん。
中学生なのに、
うん、
中間テストの前はカップラーメン一個だけ持って行くらしいんですよ。
何それ？合宿？
もう泊まり込みなんですよ。
泊まり込み？
家帰らせてくれないんですよ。
カップラーメン一個で終わるの？
夜中ね。
夜中に？
うん。だから
優しいやん。
晩ご飯食べて、うん、でカップラーメン一個持って
夜食。
とにかくもう。ひたすら勉強。
お夜中まで。
うん。夜中までっていうか朝までなんか。
朝まで。
できるまで。
できるまで。
うん。覚えるまで。
いや、そういうとこ行ってたの？
いや、俺は行かない。
行ってない。
うん。僕は、うん、もう本当に気弱かったので、
うん、
もう名前で、アスナロ学園っていう。
あれ、なんか優しそう。
優しそう。優しそうなとこ行って、うん、
アスナロ学園。
そう、はいはい。優しい先生に習ったんで、うん、全然伸びなかったです。
でも、僕はすごい中学校の、特に英語と数学の先生が、めっちゃ怖かったんですよ。
うん、
なんか、ああみたいな、うん、今から考えたら、こう、中学生とか小学生相手に、何、恫喝してんのみたいな。
恫喝してんねん。
あって、これはお前、先生言ったよなバーンみたいな。
物を叩く人ね。
うん。
うん。
怖っ。
でも伸びたでしょ？
伸びた。
そうなんです
よ。めっちゃ伸びた。
あのね、もう今から考えてもね、うん、もうその頃、まあ今の男の子はみんな頭いいから分かんないでしょうけど、
うん、
男の子ほんまアホやったんですよ。
アホやった。
めちゃめちゃ、犬とか猫とあんまり変わりなかったんで、体でしつけんと勉強せえへんのですよ。
いや、でももう、超、超厳しくて、
うん。
で、なんかその、やばい、進学塾だから、
はいはい、はい。
クラスがあるんですよ、
うん。
S、A、B みたいな。降格とかそういうのがやっぱある。はいはい、登ることは少ないけど、うん、降格は結構あって、
はいはいはい、
あの問題答えられない方、お前、来週から B 行けや。
うん、
え、何それすごい。プロ野球みたい。
でも伸びたんでしょ？
伸びた。
いや、だからね、もう今でもちょっと思うんですけど、もう今は多分無理でしょうけど、
うん、
体罰禁止じゃないですか。うん、でも本当のこと言えば、男の子にはいるよね。
あった方がいいと思う。
ね、まあもちろんね、だから、ちゃんと、もう将来のこととか未来のことも見据えて、ここは勉強しとかなあかん時期やって、分かる男の子は全然いいんですよ。でも世の中にはケーキ切れない男の子いっぱいいるじゃないですか。
そうそうそう。
まあ、俺ら、要はケーキ切れない男の子とか言うけど、切る自信ないでしょ。
いや、あるよ。
いやいやいや、俺、ケーキを綺麗に3分の1に切れって言われたら切る自信ないで。
あ、そう。
え、どこで切んの？
まあ、目分量
で切る。目分量でしょ？目分量でしょ？だから目分量で、要、ケーキを切れない少年とか言うけど、笑われへんで、多分。
いや、もう切れるよ。
いやいや、絶対ね、絶対にそんな、よくよく見たら、ちょっと違うなって。
お前違うやろ、バーンってやられるの？
そうそうそうそう。
いやいやいやいや。
まあでも、実際のところ、うん、僕が言ってた、その、優しい塾と、
アスラの塾と、すごい厳しい塾。高山塾ね。
うん、どっちも同じぐらいの人数で、やっぱ最終的に、うん、まあ僕らの学区ではその頃大手前高校っていうのが一番良かった、うんうん。どっちも同じ数の大手前高校行ったんですよ。
ほう。
まあ20人ぐらいいたとしたら、うん、高山塾行ってた子も大手前高校5人、うん。アスナロっていうところからも5人、
うん。
でも、アスナロから行った子は全員女の子。
ああ。
わかります？で、高山から行ったのは全員男の子。
わあ、わかりやすい。
あのね、女の子はね、いらんねんって。
うん。 男はいるような気がする。
男はいるんですよ。
いや、ただそこでなんかね、うん、ここは社会の厳しさっていうか、大人にどうやったら好かれるかっていうのは学んだような気がする。どうやったら怒られずに、
うん、
どうやったら先生に気に入られるかとか、
まあそれはいらんかな
っていうのはよくわかる。
それはいらんかな。
いやいや。いや、
そういう大人の顔色を伺うような子供は。
いやいや。あ、そうか。うん、一応、予防線張っといて、うん、仕事でもあるじゃないですか。
はいはいはい、
なぜか怒られる人と、うん、同じミスしてても、あいつやから仕方ないかっていうのって、うん、それ普段の行いじゃないですか。
うん、
それ種まきでしょ、
まあ、予防線ですよね。
予防線。
はいはい、
予防線反応すごく上手くなったような気がする。
それはいらんやろ。
いやいや。
中学の塾でそれはいらんやろ。
いやいや、でもそれは処世術として、
はいはいはい、
先生に、いや、ここはちょっとよくわかんないんですけど、みたいな。
いや、でも本当にね、うん、高山塾にしとけばよかったって。
って思うでしょ？
思うんですよね、うん、やっぱりね。
厳しめの塾に行ってよかったなと思ったし。いや、
だから男の子の場合は、うん、よっぽどその、頭のいい子ね。
うん、
まあ、そもそもそこまで頭のいい子って塾いらんけどね。いや、本当にね、ある程度、もっとこう、ビシバシしてくれてた方が、やってたやろなっていう。
今ってあんな厳しい塾やってるのかな？
無理やろ。今は、でも、ある意味もっと厳しいでしょ。
ある意味もっと真綿で首絞めるような厳しさがあると思う。
そうそう、もうなんか見捨てる的な。
うん。うん、あ、もう、いいよ。来なくて、う
ん。やる気ないんだったら来なくていいんで。
でも怒ってる人の方は全然優しかった
と思う。優しいですね。うん。だから、うん、まあ、殴ってるこっちも痛いんじゃって言われる。ルートちょっとムカつくけど、まあやっぱりある程度の厳しさはいるのかな。僕ら自分の男の子時代を思い出すとね。
かといってそれを今肯定できないですからね。
いや無理でしょうね。多分耐えられないと思う。だってやっぱり未だに戸塚ヨットスクールって
YouTube やって話題になってますね。
僕らの上の世代で若干、
うん、
あれはあれでいる必要なんだって言ってるやつおるじゃないですか。
極端やけどね。
あれは極端すぎるけど、でも、
うん、
あれに入れないとどうしようもない子っているでしょ。
いや、いるいる。いるいる。
どっからも見捨てられて、サジ投げられたようなやつが。うん、だから、まあ、うん、もちろん僕の中学からも日生学園に何人か行きましたけど。
だからちょっと今難しいのが、うん、それが、発達障害って言われるカテゴリーに属するものなのか、
うんうん、
そうじゃないのかっていうのがすごい線引きがしにくくなったから、
はいはい、
実際に発達障害的な人もいるかもしれないし、
うん、
それによって補正された人も多分いるかもしれないじゃないですか。戸塚ヨットスクールとか厳しい仕打ちで。
あれでね。
い
や、だって逆に、なんやったあれですよ。A 兵士とかも、
うん、
パワフラで訴えられるような時代になるかもしんないじゃないですか。まあ、大相撲がそうでしょ？
そうですね。可愛がり。
可愛がり。昔やったらもう全然それがね、
うん、
教育、愛情、仕事で済んでたものが、もう今ではちょっと無理でしょ、やっぱり。
うん、
いや、それは永平寺だって、ね。
こんな質素なご飯を。
うん。いや、あれですよ。
うん。
永平寺って最初に行ったら、まず門前払いで叩き出されるんですよ。持ち物の中に変なもんがあったりとか。
うん、
帰れみたいなこと言われるわけですよ。いや、だから、そういう厳しいしつけとか教育っていうのはもう無理な時代っていうのは分かってますけど、
うん、
そういうのお金で買う時代でしょうね、もうね。
逆に厳しい方に、ハードモードの方にね。
ハードモードはね。うん、もう最初にもう契約書というか、念書を書いて、
うん。
だって世の中にはやっぱアントニオ猪木に平手打ちしてほしいっていうやつもいっぱいいるわけ。
いるいるいるいる。
叩いてって。
うん、
厳しくしてほしいっていう人もやっぱ一定数いるわけですからね。
まあでも絶対そっちのピリピリしたところを3年間ぐらいやるっていうのは、
うん、
だからよっぽど頭いいとか、なんかできる子はいいのかもしれないけど。
できる子は本当にね。
いいと思いますけど。
だって別に灘高ってスパルタじゃないってよく言いますじゃん。
うんう
ん
うん、
好きなようにみんな好きな勉強してるだけで、うん、みんな好きなように東大行くわけでしょ。
うん、
いや別にいらんもんね。でもやっぱり、まあ僕はもう自慢じゃないですけど、偏差値40ぐらいの高校に行ってたんで、わかるわけですよ、
うん。
世の中には。世の中には話の通じないやつっていうのが一定数いるっていうのが。うん、あと、昔、住の湯で働いてた時に、一回ね、全員働いたらいいと思う。ああいう住の湯とか、ああいう、本当に世の中の底辺みたいなところで働く。
いや、住の湯そんなことないでしょ。
今はね、今はね、うん、そうですけど、
うん、
いや、ほんまにね、ちょっとって言いたくなるようなやつがいっぱいいますよ。
うん、
多分、明治が想像してる以上ですよ。
まあね。
本当に、っていうような。ね、世の中、そういうのが一部やって戻るでしょ。
いや、結構な割合
で。結構な割合でおるからね。うん。まあでも、まあ、今の会社はもう、だいぶ、30過ぎてから入ったので、うん、もうそんなこと全くなかったんですけど、あ、でもそれでも物投げられたこと言った、いかったな。なんかね、会議の時に、うん、なんかその、俺今日どうなるから、みたいな仕込みをする人はいました。
ああ、一発かますえっていう。
そうそうそう。ね、なんかビシッとさせるみたいな。
それはあるね、うん。今もね。
そうそうそう。ほんで、怒られ役もあらかじめ、うん、今日ちょっと言っちゃうかもしれんけど、みたいな。ああ、
それはね、一回言われたこと僕も何回かあります。
う
ん、
そうそうそう。
お前ちょっと今日怒るから。
うん。
そんなに体はないけど。
体ないや。
今絞るためにお前怒るからって言われて怒られたことは
ある。そう。まあ、ある意味、まあ、
信頼関係があるからできる
っていう。チームプレーとか野球でもそうですけど、うん、別にキャプテンが悪いわけじゃないけど。
いや、キャプテンとして僕、殴られたことあります。
そう。だからその、チームを、こう、絞るというかね、締めるために、ちょっと今日怒られちゃってくれるみたいな、うん。ちゃってくれるって可愛く言う割にはめっちゃ怒鳴られるんですけど。
うわ、辛い。俺なんもしてないのに。
そう。いや、だから高校の時とか僕よく体育で怒られてましたよ。
はぁ、でもな、塾の厳しさは、
でもあれ、そういう今、まあその名人にあらかじめ言っといて、その空気を、ビシッとさせるためにどなるっていう手法も、もうダメ
です。もうない意味ですよね。空気が悪くなるから。
うん。逆に。
うん。すごい生産性落ちるとかって言われると、もう多分電話口で起こることも、ちょっとやめてくれるかな。
もうそうでしょうね。
もう電話口で言ったらまたあの人怒ってるわ。また揉めてるわ、あの人、みたいな。
もうだから今は、言い合いというか口論になっても上の人としか口論ならないですからね。もう、会社の中で怒鳴ってる人って本当見なくなりましたね。
少なくなりましたね。
でも、会社の中で怒鳴ってるシーンって本当にもちろん昭和、平成に比べると、ほぼゼロに近いぐらいになったんですけど、うん、代わりに、サービス業で怒鳴ってる人めっちゃ増えましたよ。
サービス業で怒鳴られてる人じゃないですか。
まあ、怒鳴られる人、両方ね。うん。うん、コンビニとか、いろんなとこで、切れてる人。
そこで一番、そっちの方が空気悪くなる。
うん。
ね、
だから僕、ね、一番よく見るのがワタハンで。
ワタハン？
そう。だから、こんなこと言うと本当申し訳ないんですけど、うん、ワタハンって怒鳴りやすいんでしょうね。
ああ。
こんなこと言うと本当に申し訳ないんですけど、タイは全くないんですけど、ドンキホーテで怒鳴る人いないじゃないですか。
ああ、まあ。
もう最初からそういうスーパーなので。
期待値が高いのかな。
そうね。
ワタハンに対してはこんだけ僕は思い入れがあるのに。
ニトリは、うん、ニトリじゃない。ツルヤも見たことないです。民度高いから。
ワタハンなんでなの？ワタハン
ね。ワタハンね、ワタハンね、そこそこいいスーパーなのに安いんですよ。
うん、
安いと、そういう客来るんですけど、うん、客の方が、やっぱりドンキじゃなくてワタハンだって思ってるので。
安い買い物してるくせにね。
安い買い物してるくせに、うん、なんか、ちょっと袋詰めが遅いとか。
そうなんで怒るの？
いや、ほんと怒るんですよ。
あら、いやね。
いや、だからね、僕そういう時は、うん、ちょっと怒鳴ってもいい場面でしょ。
うん。
怒鳴りますね。
うっさろ、お前。
そう。もう後ろから言います
ね。迷惑やろ。
もう、だからもう後ろから言いますもん。うん。うん、
帰れ。
そう。
帰れ。
みたいな。もうそれに近い大阪弁で、さっさとすんなよ、こらって言いますもん。
怖っ。怖っ。いや、まあ、そういう時はね、有効に使いたいです
けど、
ね。
そう。有効の大阪弁使いますよ。
使いたいですけど、ね。
いや、でも僕が本当にスーパーって、うん、その、客の民度と値段と、うん、その、まあ、スーパーの、スーパーの格みたいな、あって、うん、本当にドンキのお客さんって、万引きはするけど文句言えへんよな、っていう。
確かに。
ね。
うん。もう。なんのかな、その、だから、ギャップがあるから、怒るんですかね。
いや、なんか、ドンキで怒鳴ったら、うん、もっと怖いのが裏から出てきそうじゃないですか。
確かに。あ、なんか、お気に召さないことありましたっけ？
そう。だから、ラムーとかで周りに怒鳴ってる人いないでしょ。
ラムーもなんか怖い店員出てきそうですもんね。
うん。スーパーなんとかとかね、大阪の花火上がってるとことか。あれはまあ、もう、それに近い人たちがやってたので
、うん。なんか、
どうなってる人いなかったけど、だから、ワタハンとか、イオンとか、うん、まあ、中途半端に小切れ、まあ、中途半端じゃない、綺麗やけど、
綺麗で、ウェルカムです。
ウェルカムで、でも値段は安いっていうのが、一番そのどなるタイプのミントの低い客を呼ぶでしょ？
確かに。
うん、だからね、ワタハンって大変やろなって。もうだから、何年か前のコロナ始まった時のマスクのなかった時のワタハンとか、
なんでなん
で見てられへんかったもん。
ああ。
もうみんな怒鳴ってるんだもん、店員に。
そうなんだ。
そう。なんでないんだ。しかも、こっちの人って標準語で怒鳴るでしょ。
うん。
バカなの?みたいなことを言うじゃないですか、女の人らがみんな。怖いね、本当に。
向こうからしたら関西弁の方が怖いんですけど。まあ
向こうからしたらそうでしょうけど、こっちからしたら標準語で怒鳴ってるって怖いんですよね。
結構怖いですね。
うん。いや、だから本当怖い。まあ、だからまあ、その怒鳴るっていうのももう、
反省。テクニックはあるんですけどね。
うん。まあ、なんか今は、だからそういう、その街中でっていうか、なんか、誰かが誰かに絡まれてる時とか、
うん、
そういう時以外では声を荒げたりもしないですけど。
そういう時にやっぱり力でちょっと、ねじ伏せたいですよね。
まあ、その両親の痛まない拳って気持ちいいですよね。
気持ちいいですよね。おらーみたいな。
そうそう。
後ろからやったったみたいな。
そう、なんかもうね、過剰防衛って言われるかもわかんないですけど、正当防衛で振る拳っていいよねっていう。
気持ちいいよね。
まあ、これもちょっと考え方がちょっとあれですけどね。
うん。
まあでも若い人もしかすると、俺ら以上にやっぱり繊細?
繊細なのかな、
まあ。まあ言うても僕らみたいにそういうのを見てきた経験もないからね。人が怒鳴るっていう経験すら、お父さんお母さんに怒られることもないでしょ。
ないんでしょうね。
うん、多分そうだと思いますね。
まあでも、うん、まあそう、今、だからこそ、その、小さい子供怒ってるお母さんもそんなに今見ない。昔に比べたら。
昔山ほどおったけどね。
山ほど行ったけど、うん、なんかそう、ピリッとするような怒り方してるお母さん見たら、
うん、
あ、大変そうやなって思って。
そうですね、うん。たまにスーパーでどうなってるお母さんとか見たら、逆に同情しますからね。
うん、今時いるんだ、こんな子、みたいな、う
ん。あんたなんかいらんみたいな。
ああ、でも言われた。
言われたよね。
言われた言われた。
うん。
もういらん。置いて帰る。
そうそう。もう帰ってこんでいいからって。
今って、あんたは、橋の下で拾った小屋とかって、
そんな、
言われないのかな。
センシティブ的なことを言ったら。
言われないの?
うん、ダメでしょ。
めっちゃ言われたよ。あんたでも山とかの、河川敷で拾ってきた子やから。
うん、俺なんかもっとひどいこと言われたよ。
もう、聞いたくないけど。
いや、
僕らの、世代ってめちゃそれ言われたじゃないですか。
めちゃめちゃ言われましたよ。
あれって虐待だよね。
いや、虐待どころじゃないですよ。
ねえ。
うん。
あんたうちの子ちゃうで。
そう。あんた血違うんちゃうかみたいな。
いや、うんどいて何言っとんねん。いや、あれはひどいな
ぁ。うん。いや、だから本当にね、そういうその生まれとか、捨てるとか、拾ってきたとか、
うん、
平気で言ってましたよ、小学校。
いや、言ってた。
お父さん、お母さんは。
言ってた。
うん。
で、今からあんた、裏の池に捨てるからって言って、うん、兄貴とうちのおかんと一緒にこうブルンブルンされて、
うん、
本当になんか、
あった。俺も、
池に掘られるモーションみたいなやられたこととか。
なんで怒られた原因は覚えてないけど。
全然覚えてないけど。
覚えてない
虐待の面は覚えてる、
うん。多分ご飯こぼしたとかそんなんでしょうけど、
うわ
もう、お前なんかいらーんって言って、うちのおかんに家から叩き出されて、
うん、
で、もうどうしようもないから、おばあちゃんの家行こうって言って、その時に住んでた兵庫県の格好家でおばあちゃん大阪やったんですけど、うん、ここからずーっと歩いて、電車沿い歩いてた着くやろうと思って歩いてたら、警察に捕まって、で、警察が家にまでまたね、ね、
うん、
返してくれたら、また死ぬほど殴られました。
辛いね。
いや、本当にね、あの頃は辛かったですね。
いや、もう親にされたこと考えたらすごいことをされてたなって。
そう。そういうのが逆に、いや、今の若い子大したことないやんっていう風になっちゃうんですよね。
僕らからしたらね。
そう、多分ね。うん。僕は気弱いからならないけど。
でもそういう強制的な説っていうか、機会あった方がいいと思うけどな。昔の元相撲協定の学校みたいなんとか。
ああ、第一関節が伸びてないって言って、氷の湖に放り込まれて殴られて。
絶対そういうのやったらやっぱ不正したらあかんって思ったりするんじゃないですか?
しますね。
もうとにかく今だって福岡に行こうって言ってから多分。
ぬるい。
ぬるいでしょ?
ぬるいぬるい。
だってあんな、だってねえ、南に近いじゃないですか。
いや、あの頃の競艇選手って、うん、本当にもう兵隊さんみたいでしたよ。
いや、だってそうあるべきでしょう。厳しい子は。
うん、だからもうグラちゃんとかの前におじいさん出てくる、一日一善のおじいさん出てくるじゃないですか。
笹川会長ね。
うん。うん、で、一言言うわけですよ。うん、
死ぬ気でやってこい。
そう。骨は拾ってやる!
かっこいい
死ぬ気で走れ!みたいなこと言って、うん、本当にそのレースで死んだんですけど。
うわ
たまに死ぬからね、協定って。
まあまあね。だからそういう規律もないと怖いんだよっていうところは。
そう。でも、やっぱり、ね、モーターボートっていうところで走ってるんで、うん、やっぱりちょっとなんかあったら死ぬわけじゃないですか。うん、まあ自衛隊とかもそうでしょうけど、消防署とかでも、やっぱり、どっかでこう、厳しいところがないと、ぬるい環境だとね、うん、人間平気で死ぬからね。
まあ自衛隊もね、パワハラだ、セクハラだとかいろんなこと言われるから。
でも戦争になった時にね。
そんなこと言ってられへんからね。
そう、そうなんですよね。だから、やっぱりね、のんきに今でもほら、パーカーと雨がっぱだけ来て、うん、昨日も富士山登ってる連中いっぱいいたじゃないですか。
いや、もう一旦死んだらええのにね。うん。そうせんと分かんないよね。だって、スキューに行くのも金かかるし、うん、二次被害もあるかもしれないのに。
まあだから、もう全員明治大学の山岳部とか入ればいいのにね。上村直美みたいに鍛えられたらいいのに。大学の山岳部出てる人ってやっぱりどっかピシッとしてるじゃないですか。もう大学のなんかもう存在意義ってもう、それだけかなって思ってますからね。あの上下関係を覚えるっていう。
まあでもそれももう厳しいんでしょうね。
無理なのかな、もう。そうですね、まあ。
強制的にそういうことをやってよしみたいな感じの、金払っていくぐらいのことでもしないとダメなんじゃないですか、トスカヨットスクールみたいに。
上下関係を覚えに。
覚えるみたいな。
はいはいはい。まあ、今となってはもうのび太の時代みたいなの、近所であの小学生が上から下まで遊ぶっていう時代ではないので、上下関係を覚えるのって本当に高校か大学のクラブしかないでしょ。
ないですね。うん、
会社に入ってからだとやっぱりね、初めて人怒鳴ってんの見たってなったら、多分心折れると思います。
すぐ折れるよね。うん、いや逆に、隣にいても怒られてるだけで明日会社来たくないですって言うかもしれない。
うんうんうん。それだと営業マンとしてやっていけないんじゃない？
いや、もっと、いや逆、もっと陰湿ですよ。
今？
いやいや、だって、その、リズムで人を路地腹じゃないけど追い詰めることもあるわけじゃないですか。
はいはい。
あのメールの文章とかで、お客さんとかからね。そっちの方がダメージもきついと思うけどな。
じゃあ、とりあえずまあ、会社入る前にまずみんな全員、その新入社員は、宮本くんから君を呼んで。
うわぁあ、まあ、いろんなもんちぎれたりする漫画。
そう。
宮本から君へ。
そうそう、あれ呼んで、まあ別に彼女が犯されるのはどうでもいいんだけど。
もうあれ痛々しいよ、モーニング読んでたけども。もうめっちゃ嫌いなんですか、あの漫画。
あの漫画ほんと嫌よね。
嫌よ、
なんで営業マンがあんな、道路で土下座してんねんっていう。かといって島耕作読ましても意味ないでしょ。
ないしね。
うん。いや、いいですよ、別にクッキングパパと島耕作だけ読んで、サラリーマンって楽しそうって。でも結構宮本くんも事実は事実でしょ。僕は結構だからビジネス書として。
宮本から君へ。
宮本と駅員ジョニーは結構おすすめしてたんですけど。
駅員ジョニーは良かったですね。
もう赤裸々な、鉄道の人間関係よく分かったじゃないですか。しかも関西の。
うん。懐かしいな、駅員ジョニー。
もうどうしようもない富裕層っていうのもいるんだなとか、どうしようもなく性格悪いやついるんだなとか、いろんなこと分かったね。
うん。
優しい情のある先輩とか、その二つの方が僕ビジネス書としてはおすすめ。まあ今更読めとは言わないですけどね。いや読もうと思っても売ってないでしょ。
売ってない。一、うん、以上にもう一回読んでみたいな。
あれ面白いよ。
面白かったね、なんか。
意外とね、野球漫画としても用意できた。あれ、もともとドラフトにかかるような野球できる男の子が、はいはいはい、あれおそらく阪急電車やと思うんですけど、阪急に入って、頑張るっていう。
彼女ができたり、ね。
彼女ができたりできなかったりとかいろんなことあって、うん、結局ハッピーエンドで一応終わるっていう。う
ん、どんな掘り方しかも全然覚えてないけど、なんか、グロい描写、グロいっていうか人間的にこう、ヒリヒリするような漫画だなっていうのは。
うん。最終的には、うん、講師となって教えてた母校が甲子園に、
うん、
行くことになって、で、しかも、ちょっと嫌なやつに彼女との仲を裂かれそうになってたのが、うん、彼女が、また彼氏の主人公のところに戻ってきて、
うん、
で、ハッピーエンドになって、うん、で、頑張って、多分ね、電車に乗るかどうかみたいな感じになったと思います。
ほ
う。うん。運転手の方
が。ああ、運転手になるかな、なんか。
そうそうそう、そっちの方に行くみたいな話で終わったと思います。はいはい、ちょうどいい感じで。
うん。
まあ、胸痛かったけどね。だって、 主人公ともかく同級生は交通事故に遭ったりとか、うん、朝始発の時に寝坊して駅開けるの忘れたりとか。
あったあったあった。
痛すぎ。
駅、駅開けない。
そうそう。
物語ありますね。
一番やってはいけないことをやっちゃって、
うん、
で、その、阪急電車じゃないけど、その私鉄の中ですごい立場が悪くなるみたいな。うん、もう今見たら胸痛いのいっぱいあるね。
なんか覚えてるそれ、うん。
あの頃のね、
うん、
モーニングかあれ。
モーニング。
もう痛い漫画いっぱいあったから。
まあ宮本もきつかったな、う
ん。だから今の子だと多分耐えれないんじゃないの、それこそ。
グロい、こんなグロい描写してるんだって。
うん。
精神的にもね。
はいはい。まああの漫画家はまあ特別ですけどね。
うん。
まああの漫画家自体は、編集者に騙されたって言ってますけど。
あ、そうなんだ。
そう。編集者が、もうここら辺で一発ぶち上げときましょうよ。やりましょうよって言って、大丈夫かって言ったら、大丈夫ですって絶対って言って、あれ書いたら、なんか人気投票がガクーンって落ちて、落ちましたねって言って
。だから、バーチャルで、こういう風なことがあるかないかっていうのを、
うん、
その若い子が学ぶんやったら何を見たらいいんでしょうね。なんか。
え？あの、フルメタルジャケットを見るとか？
まあ、あれはもう外国人のやつだから。
まあ、あれはまあもうファンタジー。
ファンタジーじゃないですか。
まあ、な
んだ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、でしょ？
そう。上司撃ち殺して終わりみたいなね。まあ、終われへんけど。
北村和樹とかずっと見てたらいいんじゃないですか。
何を？北村和樹の何を
見る？北村和樹のいろんななんかチンピラの演技みたいな。
あ、はいはいはい。
まあ、地面師見てもいいですし。
うん。
もうええんちゃいますのっていうのもまさにそうだし。
ドナリアとかどう？
ドナリア？
うん。1時間3000円で、そいつを罵倒すんねん。うん、俺と名人でひたすら。
いや、全然ありですけど。う
ん、いや、別にあくまでお金をもらって、ドナルだけで、嫌いでも何でもないからね。嫌いでも何でもないからね。
うん、
お金もらって、ビジネスとしてやるだけだから、
もういちいちケチつけるわけでしょ。
そうそう。ほんで、もう猪木さん平手してくださいみたいなノリで来てくれたらそれでいいからっていうので。
何や
ね
ん、お前、その汚い靴。
うん。
そんな履いてきてええと思ってんか、人の前で。だらしない、こんなボサボサな髪して、みたいな。
まあ、そんな外面的なことでは心折れないから。
どうすりゃいいんですか？
その人が書いてきた今までの履歴とかを見て、な、
う
ん、や、この人生。
っていう。人格見ていいんだ
いや、だから、
ドナリアは難しいよ。
いや、だから、どの程度の怒鳴ってほしいのかを S からこう B ランクくらいまで決めて。
あ、もうちょっと言っていいですか？みたいな。
そうそうそう。いや、もうほんの今日はもうとことんまで怒鳴って、たまにいるじゃないですか。
ドエス
めっちゃどなってくれるおばちゃんがいる居酒屋大好きみたいな。
あ、
ダメだよ、ね、あんたらみたいな。もうそれでそう、怒鳴り体制をつける。
それか、
うん、
本当に会議で詰められてるやつをずっと見るか。
うん、
でも見てる間にやんちゃいそうですよね。
それ、やむやろ、やっぱり。
やむでしょうね。
うん、
どうしたら体制つけれるのかな。
いや、どうでしょうね。本当に、まあでも怒鳴るって、基本的にはあんまり人間的行為ではないからね。
うん、
やっぱり。
まあ、どちらかで怒鳴ることによってマウントしようみたいなところも見えかくするから。
だから怒鳴ってる人がスッキリするだけの話で、
そうそうそう、
周りは絶対スッキリしないんで。
よくないですけどね。
うん、いや、それはね、オラついてるやつに怒鳴り返してくれたら周りもスッキリしますけど。
スッキリしますけど。
うん。
まあ、正義の拳を上げるときは気持ちいいなっていうね。
それぐらい、
分かりますけどね、
それも本当にそれぐらいですね。まあ、怒鳴り体制をつけたい人がいるかどうかもわかんないけどね。
うん。怒鳴られ体制かな。
うん。まあ、僕らは年代的に、
うん、
本当にもう、戦争帰りの連中、
うん、
ってやっぱり違うじゃないですか。
まあね。
ああ、なんかゼロ戦乗ってましたとか、B29 見ましたとか、闇市で人らと戦ったとか、そういう、うちのおばあちゃんもそうでしたけど、もうなんか根性が違いますから。
まあね。ああ、あ、でも今そもそも生活指導の先生とかもいないんですか、怖い体育教師とか。
市内とか持ってないの？
持ってないでしょうね。市内なんか持っての方でしょうね。
でももう中学の時に叩かれて鼓膜破れるとかそういう
経験。ないないないない。だから生活指導の畳敷きの部屋とかも、
うん。
あれなんで畳敷きの部屋だったのかなと。
精神を統一するというか。
毒を
鍛え直すというか。精神注入棒じゃないの？
海軍
の。
海軍注入棒みたいな。
はい、違うの？
いや、生活するのかな、どうなってるのかな。
まあ、考えれば考えるほど日本って、それは負けるよねっていう。
でも海外、どうなのかな。
うん。
まあ、その辺のケアをしなきゃいけないっていうふうに言われると、もう何もできなくなっちゃうんで。
いや、難しいですね、やっぱりね。もう、 これからは本当にあの誰も怒鳴らない世界っていうのが来ればいいですよね。
怒鳴らずに済む世界があればいいけど、うん、実社会でそういう氷に行ったらそういうふうに起こる人確かに増えた昔よりも。
まあね、それがコロナのせいなのか、うん、その社会のせいなのか、そういうね、いろんなものが今ちょっとなんか空気が悪いのかよくわかんないですけど、うん、弱いものには怒鳴れるとか、その一回弱みを見せたものはみんなで叩いていいっていう風潮じゃないですかね、やっぱり ね、
そうした
って
、濡れてる犬見たらみんなで叩きたくなるっていうのはあるのかもしれないです
ね。そう、まあね、もちろんね、あの身に覚えのないものだけ石投げろっていうのはよく言いますけど、うん、
イエスキリストの話ですね、
うん、いやでも投げるでしょ、やっぱり
投げると思う
やっぱりね、
投げちゃうんでしょうね、おそらくね、うん、
やっぱちょっと一瞬腹立ちますもん、うん、やっぱ臭いって言われたら、
うん、確かに、
うん、まあ難しいですね、
はい、うん、まあ駅員ジョニーがもう一回読みたくなりました。
めっちゃ怒鳴られますよめちゃめちゃ漫画やのに胸痛いから ね
どっか読めんのかなみたいな。
電子書籍とかありそうやけど ね、
うん、なんか独特のなんか下手なのか上手いなのかよくわからな い、
ね、もうある意味あれですよね、あのドラゴン桜的な絵ですよね、うん、あれ
癖になる、
癖になる、そう、うま、決してうまくはないけど、うん、
下手でもないんです
よ。でもあの世界観をうまい漫画家が描いたとしてどうやねんっていう話でしょ。
あ、確かに、
まあ、宮本もそうですけど、うん、まあ、宮本さんはうまいと思いますよ、うまいけど、あれを小綺麗な絵で描かれてるの多分
確かに、
うん、胸に響かない。あれ駅員ジョニーはあの絵柄でないと。
駅員ジョニーって検索してほしいですけどね、うん、はい、それでは皆様おやすみなさい、さよなら。